それでは通告に従いまして、11番宇瀬和弘が一般質問を行います。大きく2点、1点目が新型コロナウイルスワクチン接種について、2点目が、個別避難計画についてであります。それではまず1点目の新型コロナウイルスワクチン接種についてお尋ねをいたします。本市でも新型コロナウイルス第4波により5月1日から感染者が発生し、残念なことに、5月16日には市内初の死亡者が確認をされております。お亡くなりになられた方のご冥福を心からお祈りを申し上げます。5月11日以降、新たな感染者が出ておらず、一定の落ち着きを見せております。その間、ご対応をいただいた県、市、医療及び介護、療養施設関係者の皆さんには敬意と感謝を申し上げます。そのような中、高齢者を対象にワクチン接種券が随時発送され、壱岐市コールセンターによる予約が始まり、接種が開始をされております。福岡県は未だ緊急事態宣言が継続をされていることもあり、多くの市民がワクチン接種に期待を寄せております。そこで細かく7点ほど質問をさせていただきます。まず1点目、最優先されるべき医療機関に勤める医療従事者や介護福祉施設の職員の1回目2回目の実績状況はどのようになっているのかお尋ねをいたします。またワクチン接種の医療従事者に次ぐ最優先接種順位はどのようになっているのかお尋ねをいたします。2点目、65歳以上の市内医療機関や施設へ入院、入所の方の実施状況はどのようになっているのかお尋ねをいたします。在宅介護の寝たきりの方については、医師が訪問して接種をしているのか、合わせてどのように対応をしているのかお尋ねをいたします。3点目、65歳以上で自宅で生活している方の接種券発送状況と予約及び接種の状況はどのようになっているのかお尋ねをいたします。国は65歳以上の高齢者の接種については7月末で完了すると言われておりますが、本市の状況はどうなのかお尋ねいたします。また接種を推進する上でこれまで見えてきた課題はどのようなものかお尋ねいたします。4点目、65歳以上の高齢者の中には壱岐市コールセンターへの予約を様々な理由により自分でできない方もいるとお聞きをしております。特別な理由がない限り集団免疫を形成するためにも、一人でも多くの対象者に接種を進めるべきと考えます。私も高齢者の予約代行をいくつかさせていただいておりますが、そういった方々の支援方法と、この方が打ったかどうかっていう個別確認方法についてはどのようにしているのかお尋ねをいたします。また、5点目、やむを得ない理由等によりまして発生した、余剰ワクチンの取り扱いをどのように対応しているのかお尋ねをいたします。6点目が、明日、6月12日より、壱岐の島ホールにて、土曜日の午後、日曜日は終日と集団接種が開始をされます。1日あたりの接種可能人数と受付から接種までの手順を お知らせいただきたいと思います。全国的に集団接種会場では打ち手不足が課題となっており、歯科医師に加え、今後救急救命士、臨床検査技師も容認し、接種加速のため打ち手を増やしていくようでありますが、本市の状況をお尋ねいたします。また壱岐の島ホールは昨年のように、台風や大雨等の災害が発生した場合の避難所となっております。万が一、接種日時と重なった場合、中止延期すべきと考えますが、その対応についてお伺いします。7点目、国内では感染力が強い変異株が広がっており、子どもの感染事例も増えております。厚生労働省では12から15歳も発症や重症化のリスクを減らすためにも、接種する利点は大きいと見ており、 今後接種年齢が引き下げられ拡大する可能性が出てきております。16歳以上のワクチン接種に合わせ今後その取り組みについても検討すべきと考えます。また現在、接種を行っている16歳以上の接種終了時期はいつ頃の見込みか合わせてお尋ねいたします。以上7点について、答弁をお願いします。
宇佐和弘議員の質問に対する理事の答弁を求めます。はい、先は保健環境部長。
11番宇佐議員のご質問にお答えをいたします。1項目目の最優先されるべき医療従事者や介護福祉施設の職員の1回目2回目の実施状況、医療従事者に次ぐ優先接種順位でございますが、長崎県の発表では壱岐市の医療従事者の接種状況は6月6日現在1回目 100%、 2回目 96.4% であり、順調に接種が進んでおるところでございます。また高齢者施設などの職員につきましても、高齢者接種の余剰ワクチンの配合としまして、医療機関に紐付けし、早期の接種を進めておるところでございます。その後の優先接種につきましては、現在行っております。65歳以上の高齢者、高齢者以外で基礎疾患を有する方、そして一般の方への接種を行う予定でございます。2項目目の65歳以上の入院入所の方の実施状況及び在宅で寝たきり高齢者への接種でございますが、これまで入院患者の方109人の方々の接種が終了し、高齢者施設入所者におきましては延べ34回接種の予定であり、これまで入所の方450名の1回目の接種が終了し、今現在2回目の接種が進んでおるところでございます。壱岐医師会の先生方や施設スタッフの皆様のご支援とご協力のもと、大きな 副反応も起こることなく安全に進んでおります。また在宅で寝たきりなどの理由から接種に行けない高齢者の方々におきましては、かかりつけ医の往診に合わせて接種を行っているところでございます。3項目目の65歳以上で在宅の高齢者の方への接種券の発送状況と予約及び接種状況でございますが、本日までに71歳以上の方6880人へ接種券を発送し、予約状況は昨日までに接種券発送済み者の約 86%、 4724名の方が予約済みであり、接種状況は約 29%、 2813名の方が1回目の接種をされております。また国は65歳以上の高齢者のワクチン接種を7月末までに完了する方針であり、それを受けての壱岐市の状況は、85歳以上の一斉発送時の予約コールセンターの混雑、医療従事者の優先接種が 高齢者接種に触れ込んだこと、医療機関での接種を希望される高齢者の意向が多いことなどにより、7月末の完了につきましては、微妙な状況ではないかと考えております。引き続き、医師、医師会様のご支援をいただきながら、予約枠の拡充や集団接種の併用により、一日でも早い接種完了を目指してまいりたいと考えております。また、話題につきましては、国からの方法不足や予約方法、接種の進め方など、日々課題を把握し、その課題の改善、解消に向け、職員一丸となって進めているところでございます。4項目目の一人でも多くの方々にワクチン接種を進めるにあたっての支援方法と個別確認の方法でございますが、予約につきましては、コールセンターのオペレーターの応援や返信用はがきによる予約受付を行っており、ウェブ予約につきましても、予約枠や予約状況などを考慮し、今後、開設を行ってまいりたいと考えております。また、高齢者の身近な支援者であるヘアマネージャーや地域の民生委員の方々などのご支援をいただきまして、困っている高齢者の方々のサポートを行っていただいております。心から感謝を申し上げます。なお、予約方法やワクチンに関するご相談、お問い合わせは、健康増進課でも随時受け付けているところでございます。また、接種状況の確認方法につきましては、国のシステムにより、接種された方々、個別に把握ができるようなシステムを使って把握を行っているところでございます。5項目目の余剰ワクチンでございますが、余剰ワクチンは廃棄することがないよう、本市では高齢化施設、在宅高齢者を支援する事業所のスタッフ、民生委員の方々、集団接種の有事職員等、全国的にもクラスターの発生が報告されている集団の関係者から、順次接種を行っております。また、12歳未満の接種ができないお子様を守る観点から、保育所、幼稚園、小学校職員の方々へも余剰ワクチンを活用し、優先的に接種を進めてまいりたいと考えております。6項目目の集団接種の1日あたりの接種可能人数でございますが、終日5時間の実施で1日150人を見込んでおりましたが、医師会の先生方と相談をし、高齢者の方の移動の負担を少なくし、スタッフが移動する方式を採用する予定であり、人数的には1日180人の接種を見込んでおります。明日から開始いたしますが、接種の加速に向け、ワクチンの受け入れ状況を含め、医師会様と 十分に連携し、安全性を確保しながら接種を進めていきたいと考えております。また、会場である生きの島ホールが災害時において避難所と重なった場合には、市民の安全面を最優先に考え、ワクチン接種は中止いたします。その分につきましては、生き医師会の先生方のご理解をいただき、振り替え日を設定するなど、市民皆様の不安解消と接種の推進に努めてまいりたいと考えております。7項目目の12歳までの年齢の引き下げにつきましては、先月31日に改定がなされたばかりでありますが、16歳以上の方々と同じ時期の発送に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。また、16歳以上の接種終了時期につきましては、65歳以上の高齢者分以外は、具体的な医師へのワクチンの種類や配分量が国から示されておらず、接種終了見込みにつきましては、明確な回答は難しい状況であります。引き続き、方法把握に努め、随時市民の皆様へお知らせを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
おしゃぎん。
はい。今回、この新型コロナ、ワクチン接種については、初めてのことでありですね、担当課、そして並びに医師会の皆さんにおかれましては、いろいろと、ご苦労があったかと思ってますし、その課題についても、改善というような形で、対応されていることに関しまして、心から、敬意と感謝を申し上げます。引き続き、市民の安全安心のためにですね、コロナワクチン接種の推進に向けて努力をしていただきたいと考えております。そこで1点目の医療従事者についてはほぼ1回目2回目も終了している状況であるということで安心をしております。ただ高齢者の施設についてはそれぞれの医療機関に付属をワクチン接種について、お任せしているので、そこで余った、余剰ワクチンについては、そういった、医療機関と関係のある介護施設の従事者の皆さんに提供していくということでよかったでしょうか。はい。それと、域の現状として、長崎佐世保においては、大規模接種会場を設置をされて、歯科医師、をはじめ、様々な、これまで、対応ができなかった、医療技術者について、許可が出ておりますけれども、域においては、その点については必要がないのかどうか、改めて、答弁をいただきたいと思います。また、2番目の、施設への入院については、ほぼ終了したと。で、入所の方については、34回ほど一緒に訪問させて、1回目については450名の方については終了して、今2回目について随時、ワクチン接種を進めており、それに関して副反応はないということで、今のところ安心をいたしました。よくテレビで副反応についてかなりひどいというようなお話を聞いておりますが、これが高齢者だからもしかしたら反応がない。テレビで言われれば、聞くところによれば若い方が副反応がひどいようなお話を聞いておりますので、これから始まる65歳以下の接種について、その副反応についてもですね、十分経過を見られて、その点については県の方に報告するようになっておりますので、 またそういう事例が発生した場合には、また皆さん方にその点について注意喚起をしていただくようなことも必要じゃなかろうかと思います。また2点目ですね。2点目というか、まあ、5番目のその余剰ワクチンが出た場合の流れはどのようになっているのか、再度お尋ねいたします。その対象者としては、民生委員とか、まあ、市役所窓口の対応、対応職員とか避難所の職員、そして接種会場の職員、保育所、幼稚園等の職員ということでありましたが、まあ、平日にそういった余剰が出た場合に、どういったふうに対応を、その手順ですね、について、改めてお尋ねをいたします。まあ、明日から集団接種が始まるわけですけども、万が一、まあ、これから災害のシーズンとなっております。まあ、ワクチンの、まあ、接種とその避難が重なった場合は、医師会の同意を得た上で、中止日程を延期するということでありますので、まあ、ほとんどの災害は大体地震以外はいつ来るかっていうのは大まか分かりますので、そういった変更した場合に、まあ、多分ワクチンを開けないので、そのワクチンについては余剰という形にはならないと思うんですが、その点について再度お尋ねをいたします。また7番目の16歳以上のワクチン接種については、まだそのワクチンがいつ来るか分からないということで、まあ、いつになるか分からないということでありました。確か過去にというか、これまで総務大臣かなんか、離島については、なるべく早く他のところよりも、ワクチンを送って、接種を、まあ、一番クラスターになりやすいし、医療崩壊が起きやすいということで、そういう話でもありましたので、ぜひ、まあ、市長の方からもですね、総務大臣はじめ関係部署に、県を通じてでも、ワクチンの早期、送付を合わせてお願いをいただきたいと思います。あと、余剰ワクチンの、例えば、まあ今教職員、保育士、そして市の職員って言われましたけど、消防署とか警察とか、まあこういった方々も、市民の方と接するわけですけども、そういった方々の対応は、どのようになっているのかお尋ねをいたします。以上です。
はい。最初は保健環境部長。
保健環境部長。はい。それでは、追加の ご質問についてお答えをいたします。まず1点目の大規模接種会場でございますが、これは長崎県が設置をするものでございまして、今のところ長崎市、および佐世保市で設置をがなされることとなっております。長崎市につきましては1日800名、そして佐世保市につきましては1日400名ということで、ワクチンもモデルナ社のワクチンを使って接種をする運びとなっております。そういった関係もございまして、今のところ医師会との話の中にも域でそのような会場を設置するということにはなってないというふうな状況でございます。次に、2点目の余剰ワクチンが、まあ、出た場合の流れということでございますが、一応ワクチンは、1バイアル1瓶ですね。これでまあ6人打てるということになっております。で、6の倍数でずっと進んでいけば余剰ワクチンというのはまあ発生しないわけなんですけれども、まあその6の倍数で予約が入ってない場合、あるいはその日、体調が悪くて接種に来れないという方もいらっしゃると思います。そういった場合につきましては、個別接種におきましては、それぞれの
医療機関または、市の方から余剰ワクチンの廃棄者のリストを作っておりますので、連絡をするというふうな形になっております。集団につきましても集団接種の総括責任者より、集団接種が終わり次第連絡を入れるということになっておるところでございます。次に、3つ目の、避難所となった場合、先ほども申し上げましたようにワクチン接種につきましては中止をいたします。その分の振り返りとしましては、具体的には、時間外5時以降に接種を行う、集団接種を行うという方向で今医師会の先生方と話を進めているところでございます。なかなかワクチンも使用期限がありますので、そんなに先延ばしにすることはできませんので、まあ2日か3日後にはそのような接種日を設けてまいりたいと考えておるところでございます。それと消防職員でございますが、消防職員につきましては医療従事者のくぐりの中に入っておりますので、もうすでに接種が終わっているということでご理解をいただければと思います。警察職員につきましても今後リスト等を出して、接種を進めてまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。
次、はい。
集団接種の件につきましては、避難所と重なった場合は多分、避難所生活が 2,3 日で終わるから、その後、5時以降同会場で5時以降を接種をするということで理解してよろしいですか。今の部長の方から言われました通り、ワクチンも期限があるもんですから、早々にずっと持っておくっていうわけにもいきませんし、今回の集団接種におきまして、福岡の海方式を取られて、お医者さんがこうずっと動いていって、先生の方に注射をこう、あ、先生じゃなくて高齢者の方、接種者の方にこうずっと打っていくというやり方ですかね。わかりました。一人でも多くですね、早めのワクチン接種をしないと、経済状況もかなり厳しいような状況になっておりますし、いつ、大体、首相も10月、11月には、希望者には完了するようなお話もされてはおりますが、実際問題、ワクチンが送ってこないと、域の方も対応できませんので、それと合わせてですね、実は全島民が9割方、その接種を終わった時に、これから、これまで停滞しとった、壱岐市の、観光業ですね、交流人口の拡大に向けて、いろんな施策をしていかないと思うんですね。令和3年度が、第3次の観光振興計画を策定する時期になっておりますし、その時期がある程度はっきりわからないと、その後の方策っていうのもなかなかコロナ禍を気にしながら、ウィズコロナでしていかないといけないと思いますし、またもしかしたら、その今言われているように感染力の強い変異株がですね、要は第5波となって、域に押し寄せてくる可能性もなきにしもあらずですので、ぜひ今感染状況が落ち着いている今こそ、このコロナワクチンの接種をですね、十二分にもう加速していただいて、そして、島内のやっぱり経済回復をぜひ市の支援も合わせながらですね、していかないと、なかなかこの域島内の経済浮上っていうのが厳しく、さらに厳しくなるんじゃないかと思います。今、この接種については、 保健環境部の方でずっとされておりますけども、合わせてですね、まあ横断的にですね、企画振興部も含めて、今後の対応については、やはり接種と経済が両輪で動くような形を取っていくように、ぜひしていただきたいということで、まあ、市長の答弁をいただきたいと思います。
白川市長。
次のご質問でございますけど、まさにその通りだと思っております。やはり におっしゃるようにですね、一人でも多くの方が、一刻でも早くワクチンを接種していただいて、この息の島で集団免疫を作る。このことがですね、まずはもう急ぐということを認識いたしております。ぜひ市民の皆様にもですね、このことを理解いただいて、できるだけ多くの方が一日も早くワクチン接種いただきますように、もちろん今年齢を区切って案内しておりますけれどもですね、接種票が届きましたならばぜひお願いしたいと思っている人であります。そうします。そうして集団免疫を作る、そのことがですね、経済を今から回す第一歩だと思っております。その経済を回すことにつきましては、後ほど、まあ、他の議員さんからの一般質問ございますけれどもですね、県営も お願いしておりますし、壱岐と対馬、まあ、そういったですね、安全な区域を区切って交流を始めていく、そういった方策もですね、取りたいと考えておるところでございます。時期を見て、早い時期に、この経済回復に向けて、いろんな施策を打ってまいりたいと思っております。
責任者。はい。
まあ、市長の力強い、決意の意を聞きましたので、ぜひ、まあ、簡単に、まあ、スピードアップを、するべきだっていうのは、まあ、言えますけども、実際、事実上、弾がないと打てないわけですから、まあ、先ほども言いましたように、市長もいろんな関係機関を使ってですね、少しでも、一日でも早くまず、ワクチンを取り寄せると。で、あとの対応については、保健環境部の方で対応をずっとしていく。まあ、これから、スピードアップするためには、やはり、県、そして市、で、医師会、医療関係の、社の皆さんの協力がやっぱり必要不可欠でありますので、横の連携を取りながらですね、この集団免疫、壱岐島の集団免疫 100% に近い、なるように、そして合わせてそのなった折にはですね、情報発信も含めてしていただくことを強くお願いを申し上げます。まあ、この余剰ワクチンの関係についてですね、ちょっと一点だけあったんですけども、例えば当該の病院とかに入院してある方には、事前に、接種券を送られてしてるんですけど、内科会員の方々はいつ帰られるかなかなか難しいような状況があって、予約が取れないとかいう状況もありますので、そういった方々のですね、対応も含めて、例えばその余剰ワクチンのリストに入れていただけば、余った時には、こういうのがありますから、そういった方々の関係者に連絡くださいっていうような、そういう、窓口も必要じゃないかなと思います。まあ、域にいらっしゃる方が 100% 近い、まあ、ワクチン接種に向けてですね、あと、まあ、誰一人も取り残さない SDGs のテーマでありますし、弱い方の、まあ、この人は打っただろうかということをですね、確認まで、していただくことも必要じゃなかろうかと。まあ、この点につきましては、避難の関係もありますので、次のことで、ご質問をさせていただきたいと思います。まあ、早くこのワクチン接種がですね、早く終わって、そして、まあ、コロナが収束することを願いつつ、最初のコロナワクチンの接種についての一般質問を終わりたいと思います。それでは2点目ですね、個別避難計画についてお尋ねをいたします。令和3年5月20日に、改正災害対策基本法が施行をされております。施行法では、改正法では、 自治体が発令する避難情報について、避難勧告を廃止し、避難指示に一本化、本来、避難を始めるべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れる事例が起きていたため、従来の勧告の段階から避難指示を行い、情報を分かりやすくするようになっております。合わせて、高齢者や、体の不自由な人を対象にした個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。改正された避難情報発信については、後日、同僚議員が一般質問をしますので、私は、個別避難計画について質問をいたします。この個別避難計画は、義務化された避難行動要支援名簿をもとに、支援が必要な住民一人一人について作成するものであります。災害は待ってくれませんし、いつどこで起きるかもわかりません。その多様化する自然災害から市民の身体生命を守る上からも、地域を知る自主防災組織や、要支援者の実情を把握しているケアマネージャー、民生委員などの福祉専門職関係者の協力が必要不可欠であります。コロナ禍の災害発生時の対応を含め早急に策定すべきと思いますが、その点についてお尋ねをいたします。
はい。熊総務長。
11番、宇瀬議員のご質問にお答えいたします。東日本大震災において、障害のある人、高齢者及び妊産婦等に対して情報の提供、避難誘導、避難生活支援等様々な場面で対応が十分でなかったという事例があったことを教訓として、平成25年に市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。合わせてその名簿に登録された避難行動要支援者の避難の実効性を確保するため、当該避難行動要支援者ごとに、避難支援内容等をあらかじめ定める個別避難計画の作成を進めることが適切であるとの取り組み方針が示されていたところでございます。しかしながら、国の令和2年10月時点の調査結果では、個別避難計画の作成状況は、名簿掲載者の全部について作成済みの市町村が 9.7%、名簿掲載者の一部について作成済みの市町村が 56.9%、名簿掲載者について未作成の市町村数が 33.4% という状況でございました。こうした個別避難計画の作成があまり進んでいない状況を踏まえ、国の専門者会議において個別避難計画の作成を一層推進することにより、高齢者等の円滑かつ迅速な避難を図る必要があるとの意見が出され、改正法では個別避難計画の作成を市町村の努力義務とされたものでございます。本市の避難行動要支援者名簿の作成状況でございますが、令和3年5月31日現在で、要支援者数3661人中、名簿の作成に同意をいただいている方が1714人、これを登録済みとしております。個別避難計画の作成につきましては、県内21市町村中、諫早市のみが避難行動要支援者名簿に登録された方、全員分の個別避難計画を作成済みであります。本市を含め一部策定済みが12市町、市町であり、現在着手中が8市町ということになっております。本市におきましては、域保健所で作成されております難病患者9名分のみが作成済みということでございます。全国的に整備が進まない理由といたしましては、一つ目に、 個別計画策定に必要な個人情報の収集には、要支援者本人の同意が必要ですが、同意を得られない方が数多くいるということ。二つ目に、要支援者数が多く、しかも要介護度の変化や入所、入院などで移動処理が多く、毎年の更新作業が必要であること。三つ目に、個別計画策定の仕組み、人材、ノウハウ等が不十分な点などが挙げられております。個別計画は、災害前後の避難に関することと、要支援者に関することの両方の情報が必要となります。すなわち、防災の知識も、福祉の知識も一定程度必要になるわけであり、避難に支援が必要な個人ごとに避難場所、自宅からの避難経路、その他心身の状況や独居かどうか、支援者を誰に指定するか、避難時の配慮事項などを把握し記載することになります。内閣府及び消防庁から令和3年5月10日付発出されました改正災害対策基本法等の運用通知におきましては、個別避難計画の作成、活用にかかる具体的な手順等については、取り組み指針を改定する予定であり、それを踏まえ、適切に対応されるよう取り計られたい、とのことでございます。宇瀬議員ご指摘のとおり、壱岐市におきましても、要支援者の実情を把握している福祉専門職等関係者の協力を得て早急に取り組むことといたします。以上です。
以上、宇瀬議員。
はい。まず一つは、現状というか今の状況を把握するということと、それに伴う対象者となる方の同意、そして、まあ、年数が経てば、改定も、その名簿についてはですね、名簿については、改定も必要になってきております。この避難行動要支援者の名簿を、まあ、平成25年に、義務化されておりますけども、作るのは作ったけども、その改定についてなかなか、進んでいないと。まあ、今、まあ、部長が言われました通りの状況であります。と、合わせて、人材不足。福祉と防災の両方を兼ね備えた、まあ、プロフェッショナルの方が人材不足ということで、なかなか、それができないような状況でありますが、まあ、まあ、市としても今後この個別化計画作成については取り組むというお話でありましたので、十分そういった関係者集まってですね、していただく、計画をしていただくと。まあ先ほど言いました通り、やはり、まあ様々な災害に備えまして、災害が発生した場合、すべての避難現場に消防などの工場ですね、そして、被災者支援等の緊急対応には限界があるわけでございます。自らの身は自分で守るという自助と、そして自分の地域は自分たちで守るという共助、まあ自助、共助、公助が三位一体となって防災に取り組むことが、言われております。やはり、地域は地域で守るという心構えを醸成するために、まあ、これまでも自主防災組織の育成については、いろいろと提案をさせていただいてきております。まあ、そういった方々のお力をお借りしながら、地域の実情は、まちづくり協議会とか、自主防災組織が十分把握をされております。それに、ケアマネージャーとか社会福祉協議会の専門知識を持った方が、その方の個人情報に関わる内容ではありますけども、まあ、第一に、生命を守るという一番これが大事なことでありますので、十分、まあ、同意を得りながらですね、その個別計画の作成については、対応をしていただきたいと思います。まあ、現在、主に壱岐市のハードについては強靭化計画が計画策定済みであります。それに合わせてやはりまあ、そういったソフト面のね、充実も必要でありますので、 十分、そういった面に、注意しながらですね、作成をしていただければと思います。実は先ほど部長の方からまあ、地域の防災も含めて人材不足というようなお話がありました。今島内にはですね、まあ、防災士の方がいらっしゃるわけですけども、まあ、例えばですよ、今安全安心まちづくり交付金というのがあるわけですけども、その防災意識を高める、そういった部分を重視する上でも、そういった自主防災組織のメンバーの中に、まあ、防災士の資格を持った人がいれば、まあ、加算要件にしたりとか、まあ、そういった資格を取っていただいて、地域からの防災意識、高揚、啓蒙につなげていくっていう方法もありますので、まあ、今後、その点については財政的な面もあるでしょうから、十分、検討をしていただいて、まあ、誰一人も取り残さない、まあ、防災についてですね、できるように。まあ、そうなれば、先ほど言われたワクチンの接種についてもですね、この人は打ったか打ってないかっていう部分も、その要支援者の中のリストにあればチェックできるわけでございますので、100% というのはなかなか難しいでしょうけども、まあ、その接種、そして、そうすることによりまして、その地域に住む方々の生命と財産を守る、まあ、市長は常日頃、行政の責務であるというふうに言われております。まあ、一番災害が起こらないことが一番いいわけですけども、まあ、災害は先ほども言いましたようにいつ来るかわからないと。だからいつ来てもいいような体制を整えることが、まあ、これからの歴史の対応だろうと思いますので、まあ、いろんな関係者の お知恵を借りながらですね、ぜひこの個別化計画の早期作成を期待をしております。まあ、本当、以上で私の質問を終わりますが、まあ、早くコロナが収束をしてですね、今までと過去ですねのような生活に戻ることを期待をしております。ただ、まあ、時代は変わってきておりますので、それに沿うような形でですね、行政も含めて対応を変えていかないといけない。まあ、臨機応変の対応がこれから必要となってきますので、合わせてそれに変わるためにはスピードアップも十分必要でありますので、そのスピードアップも合わせてですね、期待をして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。